君の声を届けよう、アンカー。ゆる言語学ラジオはポッドキャストの制作から配信まで無料で行えるアプリ、アンカーでお送りしています。アプリストアでアンカーと検索し、今すぐダウンロードしてみてくださいね。
無料ですよ。
ゆるコンピューター学ラジオ。
大学の時に、
はい、
プログラミングの講義を担当してた先生が言ってたことで、
はい、
忘れられない一言があるんですよ。
おー、
インデントができないやつは死んだ方がいい。
やべ、インデントするか分かんないからもう死んだ方がいいかもしれない。
じゃあ水さんも死んだ方がいい。ということで、
はい、
ゆるコンピュータ科学ラジオ、
はい、
第3回
ジャックされてもう3回ですね。
まあね、はい、ずっとジャックしっぱなし
ですね。止まんないですね、堀本さん。マイク渡すと
今回次回までね、ジャックさせてください。
はい、
で、前回プログラミング言語
はい、
の本質をお話ししたんですけど、何でしたっけ？
まとめる、
うん、
ちっちゃい作業
を、そうです、
まとめると、
ちっちゃいものをまとめて、まあ、簡単に書けるようにしますよ、
はい、
いうのがプログラミング言語ですっていう話をしたんですよ、
うん、
で、まあ、そこまで割と面白がってくれたじゃないですか、
はい、
水野さんは。でただ今んとこその言語に夢中になる感覚は分かんないと思うんですよね、そのプログラミング言語に。
はいはいはい、そうですね。ここはその構造が分かっただけですからね。
そうそうそう、ただまとめたもんでしょっていう、
うん、
コマンドまとめたやつじゃんっていう感覚でしかないと思うんですよ。
そうそうそうそう、
ところがね、
はい、
世のプログラマーたちはもうその言語であるとか、
はい、
あるいはフレームワークであるとかっていうものに対してもうめっちゃ愛を持ってるんですよ、
うんうんうん、
Ruby on Rails のことならもう俺に任せろみたいな、
Rails
大好きだ。
Ruby on Rails っていうのは言語の名前ですか？
これはまあフレームワークですね。
フレームワーク、
ウェブアプリケーションを作るための、
はい、
もうレールズに命を捧げるぜみたいな人たちもね、
うん、
結構いるわけですよ、
はい、
そういう熱狂的な喜びを生み出すのは何なのかという話をしたいなと思うんですけど、
うん、はい、
まあ、まずその熱狂的な喜び、熱狂的な信者ってどういうことしてんのっていうとですね、はい、綱引きとかしてます。
いや、わかるよ。もちろんわかりますよ。
綱引きとかして、どういうことわかる？
綱引きですよね、小学校の時ありましたもん、
う
ん、
そうそうそう、
このね、男女とかチームで分かれてこう綱引き合うあれですね。
あれをエンジニアたちが推し言語のチームに分かれて綱引きするイベント。これめっちゃ面白くないですか？
面白い。だからなんか分かんないけど Python vs Ruby みたいな感じで、
そうそう、 PHP とか、そうそうそうそう、
引き合う
みたいな感じで、
あ、
綱引きしてました。
いいですね。なんか言語だとちょっとなんか若干ね、ナショナリズムっぽい話になっちゃいそうだからあれだけど、なんか辞書とかでやってみたいですね。
あ、そうそう、推し辞書で
新明解 VS 三国で綱引きとか、いいですね。
いや、面白い面白い。
あ、いいイベント。
そうなんです。これデイリーポータル Z でやってたんですけど、
はい、
概要欄にリンク貼っときますんで、興味ある人はぜひ記事読んでほしいんですけども、
はいはい、面白いですね。
めちゃくちゃ面白い。初戦がね、
はい、
PHP と Java の戦いなんですけど。
あ、聞いたことある。 Java、
Java が勝つんですね、
はい、
で PHP チームに敗因を聞いたら、
はい、
綱引いてる時に Java チームは Java Java って言いながら引いてる、
はい、
で PHP チームは PHP PHP って言いながら引いてるんですけど、三拍子は相性悪いわ。
あ、じゃあ二音節、
そう、二音節の方がいい、 Java の方が良かったですね、
はい、はい、
っていう敗因を喋るところがハイライトで、
はい、
めちゃくちゃ面白かった
です、ね、はい。ルビー強そう。じゃあ
ルビーも強い。あ、でもね、結局ね、ゴーが強かったですね。
ゴ
ーゴーゴー、そう、1秒しか一番強かったっていう。
力とか関係ないんで。
なんでそんなに彼らが夢中になるのかと、
うん、
プログラミング言語代表綱引きに出ちゃうほど愛を持ってるのかというと、プログラミング言語にはですね、思想、哲学、文化、歴史が詰まっているからです。
おお、すげえ。
およそ一切の人間の営みが詰まってますね、ここには。
でもだってあれでしょ、歴史って言ってもそんな長くないでしょ。
ああ、でもまああれですね、70年ぐらいかな。
70
年。ここ70年ぐらい。
感じます？その使ってて70年の年季入ってるなみたいなのって、そんな。
これがね、感じますよ。
へえ。
感じます。めちゃくちゃ感じるし、なんだったら水野さんがその言語に対していつも感じてるわけじゃないですか。
はい。
これすごいな、こういう変遷みたいな。
はい。
あれの 圧倒的に目まぐるしいバージョンなんですよ。
あ、じゃあドリフト置きまくり。
そう、ドリフト置きまくり。そう、サピアびっくりみたいな。あ、そうだから、そうなんですよ。その話もサピアの回の時に思ったことで、実は、はい、5000年行きたいみたいなこと言ってたじゃないですか、
うんうん、
その変化が遅いから、
うんうん、
全部を知るためには5000年必要みたいな。
はい、まあ5000年もちょっと適当な数字ですけどね。あ、そうですね、まあ、めっちゃ長く行きたいですね。
プログラミング言語の世界は100倍の密度に濃縮されてるんで、
お、
50年の歴史を見れば5000年分ぐらい分かります。
本当に
これすごいですよ。
サピアに見せたかったですね。
そうなんですよ、サピア大興奮だと思う。
うわーとか言って
なるなるなる、
人 BCDFG みたいなのがめっちゃ浮かぶんでしょうね。
だから今日はサピアに捧げる回。
マジか、
サピアに捧げる回、
まさかの。じゃあ俺ちょっとサピアの気持ちで聞きますね。
そうしてください、ぜひ。
はい、じゃあその前に、
はい、
堀本さんがまずそもそもそのプログラミング言語何言語ぐらい使えるとか分かるのかがちょっと聞きたいんですけど。
ああ、それ聞いちゃう。
何何何
聞いちゃう。
変な成長しちゃった。ごめんなさい皆さん、ごめんなさい、なんか変な成長しちゃいました。
いや、あのね、これはその問題めっちゃ難しい問題で、
はい、
あのほにゃららちょっとできるっていうギャグ知ってます？
どういうこと、どういうこと、
聞いたことないですか？ Twitter とか見てて、
はい、
俺なんとかちょっとできる、カタカナで、うん、半角カタカナでちょっとできるって言ってる人見たことないですか？
あ、分かんない。
あ、ないんだ。
ないかも。
これはですね、あのエンジニア界隈では非常によく使われる、
はい、エンジニア界隈で、
エンジニア界隈ジョーク
ミームなんだ。
ミームです、完全に、はい。それは何かっていうと、ね、ちょっと怪しいのは多分 Linux ちょっとできるだと思うんですけど、元ネタ、
うん、
あ、この Linux っていうのはあの例の大学の地下で使うパソコンの OS ね、黒い画面に白い文字叩くやつ、Linux ちょっとできるっていう T シャツがあって、
はい、
これはあのエンジニア、最高峰のエンジニア たちが集まるなんかイベントみたいな、カンファレンスみたいなところで Linux の生みの親が来てたんですよ、
はい、
Linux ちょっとできるって書いた T シャツ、はい、世界で一番詳しいであろう人が、
はいはいはい、
で、私ちょっとできるんですよねぐらいの感じで喋ってて、うんうん、でだからすごいわかるわそれっていうのがあって、
うん、
のめちゃくちゃ言語について詳しくなった気でいた時に打ちのめされて、
うんうんうん、
俺何も知らないじゃないかって書かれて、あれですよね、あのダニングクルーガー効果みたいな、
はいはい、
ちょっと勉強した時に錯覚で完全に理解したってなって、
はい、
勉強していけばいくほど自信がなくなっていくみたいな、
ダニングクルーガー効果と言います、
ダニングクルーガー効果ですね、はい、でそれを繰り返してって最終的にたどり着くのが、あ、俺ちょっとできるなだと思うんですよ。
ああ、この高山があった後にもう一回ちょっと上がるみたいな。そう、
ちょっと小山が最終的にあって、
高山がとかちょっと音声聞いてる人全然伝わんねえわ、ごめんなさい。あの、うん、ダニングクルーガー効果ってのはこう真ん中がこうぼよっと膨らんでるんですね、うん、イメージとしては。そうそうそう、
真ん中ってい
う
か最初の方かな。
あ、そうか、ごめんなさい、最初の方だからちょっと勉強した時に一番よく分かってると誤解して、 その後勉強すればするほど、あ、俺分かんねえやっていう風にな
っ
ていきますよねっていう、
っていう話を今してて、
はい、
だから結局最終的にたどり着くのは、あ、ちょっと分かってきたぞっていう、
うんうん、
ちょっとできる状態になるわけです、
はい、
だからめっちゃ分かってる人って、いや私ちょっとできるかなぐらいのことを言うわけですよ、うんう
ん、はい、
という話を前提に置くと、僕はちょっとできる言語は一つもないです。
え、ちょっとできるが一つもない。
ちょっとできる、だからちょっとできるってその状態だから。
あ、はいはい、あ、なるほど、なるほど。
あの最高峰みたいな、ね、ちゃんとできてるっていう状態のちょっとできるまでいった
ものが、だから堀本さんが言ってるちょっとできるっていうのは胸を張ってできると言えるみたいなイメージでいいんですよね。
そのちょっとできるは
誰よりも詳しいぞと、
一個もない、
うん、じゃあ例えばなんだろう、操れるで言ったら、
で書いたことあって、まあ、ぼちぼち分かるなぐらいので言ったら8個とかじゃないかな。
なんていうやつなんですか、ちなみに。
大学時代やってたのは C、
はい、
C++、
C プラプラ、
C プラプラ、 C プラスプラスって書いて、
はい、
C プラプラ、うん、C シャープ、
あの C 多いな。C 多いな。
C 言語ってだからすごい代表的な言語なんで、
C の亜種がたくさんいっぱい
あるんですよ。オブジェクティブ C とかもありますよ。やったことないけど俺は。
へえ。C ハッシュ、なんだっけ、 C
プラプラ、 C シャープ、
C シャープ、はい。
と Java、
Java、 お、有名なやつだ。
PHP、
PHP、
Python、
はい、あ、有名どこっぽい。
とかは書いたことあるな。あと他にもありそう。
あ、でもこれ言語に丸々当てはめたら結構いろんな言語の文法ちょっと分かってる状態ぐらいの感じ
がありますよね。くらいの感じな気がしますね。
割とプログラマーの中ではいろんな言語を触った方。
いや、そんなことない、そんなことない。
あ、そんなことないんだ。
あの、だから実務によっていろんなもん触る人いっぱいいるんで、
はい、
もっと全然いろいろやってる人もいるし、逆に職務ではこれしか使わんなっていう人もいるし、
Java 一筋みたいな人もいると思う。
まちまちですね。で、僕はあのウェブサービスを趣味で作って出て、
はい、
過去に4つぐらい作ったことがあって、
はい、
のでなんかその時にこうガチャガチャ引っ張り出していろいろ いじる必要があるものはいじったりとかしてたみたいなイメージですかね。
ではまあイメージとしては8個ぐらい堀本さんは、
うん、
使えるという使えるというか使ったことがある
言語があるわけですね。そうですね、書いたことあんなぐらいのイメージですかね。ウェブサービス作るときとか主にその PHP のララベルっていう。
PHP 初めて聞いたわ。
あ、本当？
うん。何の略なんですか？
ゲホちょっとわかんねえわ。わかんねえわ何か。それね、結構エンジニア聞かれると困るやつかもしれない。
C はコンピューターですよね、きっと。違う？C 言語だ
し。いやー怪しいぞ。ABC 言語っていう大昔からあるやつがあって。
あ、そうなんだ。
そっからの派生とかの可能性もあるんで、ちょっとわかんないです。
難しい。
わかりません。百聞は一見にしかず、
はい、
っていう言葉がありますんで、ちょっと今から水野さんにソースコード、
うん、
例のプログラミングのね、書いてる文章をね、
はい、
をお見せしようと思います。
はい、
ポッドキャストの人置き去り。なんで、水野さんになるべく実況していただきつつ、はい、YouTube には映像を出しておきます、文字列を。
はい、わかりました。
この丸一と丸二を、
はい、
ちょっと比較してみてください。この1と2。どう違うかな。
ちょっと一応じゃあ音声の方にもイメージが湧くように喋ると、あ、なんかね、英語とカッコがねたくさんあって、なんかね、 if x が0よりも大きければとか、
うん、
return x セミコロンカッコ else カッコ return マイナス1みたいな、なんか変ずっと変なこと言ってて
音読する人珍しいんで面白いですね。ソースコード一生懸命
音読しないの、これ
音読する人はあんまりない。
イントホウジカッコイント x カッコ閉じイフカッコ x ダイナリみたいなことずっと書いてて、でもねこれね一緒ですね、あのね開業してるかしてないかの違いですね。
素晴らしい。そうですね、1と2
多分内容はほぼ一緒ですね、
うん、
はい、っていう何を言ってるのか全然わかんないもし X が0より大きいと何かが起きるんだなってことだけわかりました。
おお、さすがです。もうそれでね読めてます、ソースコード。
あ、そうなんだ、うん、で多分そうするとリターンしろみたいなことなん
ですね。そうそう、 IfX が0より大きかったら X をリターンしろみたいなことが、う
ん、まあリターンが何かもわからんけど、まあ、うん、いいや、うん、
リターンの説明をするとね2時間ぐらいになります、ね、
それはオックスフォード大英語辞典の語尺じゃないんだから
リターンの本質を喋るとね
セットで34ページ使うみたいなないから別に
そもそも関数が返り値を返すとはどういうことかみたいな、ボイド関数とはどうあるべきかみたいな話が無限に展開されてしまうので
、いいですね、オタクっぽいですねいいですね。
まあまあその辺はちょっと分かんなくていいんですけど、
はい、
これ今お見せした1と2はね、さすが水野さんは軽眼をお持ちなんで、
はい、
これ内容一緒だなって分かった、
うん、
と思うんですよ、
はい、
これね、1の方は美しいとされるソースコード。
え、嘘、2の方が綺麗じゃなかった？
嘘、ちょっともう一回見て。本当？
うん、ちょっとまあポッドキャストの方のために言うと、1はね 1,2,3,4,5,6 行に分かれてて、2は2行で済ませてるんですね。
そうですね。
で1はなんか6行目とかなんかカッコしかないんですよ。で5行目もカッコしかなくて、なんか素人目から見るとこの人変なところで開業したんだなっていう風に思えるんですね。
え、すごい、はいはいはい。
で2はその点なんかある程度意味の区切れ目みたいなところでカッコ開業していて見やすいですね。
あ、そうなんだ、すごい感性だマジか、今愕然としました僕、うん、この1の方が美しいとされるソースコードなんですよって言った時に、うん、あ、なんかわかりますねって言ってくれると思ってたらまさかの2の方が美しい。
え、だってこの人6行目にカッコの後半しか打ってないって。
確かにカッコ閉じしか書いてないです
ね、うん、これ見にくいし、なんかすげえ行取るじゃんっていう。
確かに冷静に考えてみたらカッコ閉じのみの行ってなんやっていう。
そうそうそう、でしょ、
気しますね。あ、確かに。
ゆる言語学ラジオのテロップで2行目カッコ閉じだけだったら絶対指摘しますよね、
うん、僕それですね、外注してる方からそれ上がってきたら、え、なんでここカッコだけにしたんすか
ダブルスタンダード
です。1行にまとめてください、確かに言うわ、
うん、
そうなんですよ。じゃああれだわ、じゃあ日本語感覚と全く違うところにあります、
美学が。
ソースコードの美しさは、うん、何がポイントかと言いますと、
はい、
まあ、結局読みやすさなんですね、
はい、うん、
これこの1番の方は、
はい、
時下げがいっぱい行われてるんですね、
はいはい、時下げで今ピンときてますね若干。
時下げがいっぱい行われてると、
はい、
何が起こるかというと、
はい、
あ、というか、あ、そうか、察しの良い水野さんならお分かりでしょうか。時下げでピンときました。なんか
時下げってインデントですよね。
インデントです、
最初のあれだ
って。あ、そう、あ、さすが伏線をね
ここで死ぬのか俺は
そうですね、死ぬのかってなってる。
もしかしてってことは2は即死？
2は即死ですね 冒頭で因縁とできないやつは死んだ方がいいって言ってた先生にこの2のソースコードをもしちょっとでも見られようものなら、はい、
つまり僕が綺麗だなと思って善意でこの先生にじゃあ見せたとします、先生できましたと覚えましたっつって見せに行ったら、
うん、やめちまえ死んじまえことですね。
あ、面白いな。
いやもう本当人間やめた方がいいレベルですこれ。
だってでもその先生もしかしたらゆる言語学ラジオのテロップ外注したら、うん、カッコだけで終わらせてくるってことですもんね。
因縁としてるから。
ここもやめちまえって言いますとしたら。
相入れないな。違う違う、そんな分断の時代を喋りたかったわけじゃないですよ。
ごめんなさい。
分断を招きたかったわけじゃない。
はいはい。時下げの話しましょう。
そう、はい、なぜこの一万が美しいかというと、
はい、
これあの中括弧が1個出現するごとに因縁度が1個増えてるんですよ。
うん、はいはいはい、そうですね。
つまり今どこにどの深さにいるのかが分かる。
はあ、どうですね。リカージョンの中が何層目なのかが分かるってこと、
うんうん、そうそうそうそう、
はいはい、だからリカージョンちょっと説明していくと、あの文の中に文があるとか、
そうですね、
あのマトリョーシカの中にマトリョーシカがあるみたいな、
みたいな入れ子構造のことですね、
のことですね、はい、すいません。
そう、どれぐらい深いかっていうのがこれパッと見て分かると、
はい、
でプログラミングってこれの嵐なんですよ、
うんうんうん、
だから今から買い物に行くんだけど、
はい、
もし外が暑そうならサンダルを履く、
はい、
でサンダルを履きたいんだけどサンダルを履く処理の途中で今靴ずれができているかどうかをそういえば思い出すと、
うん、
靴ずれがあるようなら痛いからやっぱサンダルをやめて靴下を履くみたいな、うんうん、もしの中でさらにもしがいっぱいあるんです
ね、はいはい、分岐がね、はい、
そう、これがあのプログラミングしてるとしょっちゅう起こること。
この今いただいてるやつだと2回3回ですか、この
そうですね、あの中括弧自体は2回
2回か
2層ですね、今イント、
これ2層なんだ、
イントホゲっていうホゲの中に今います、
あホウジじゃなくてホゲなんだ、
これねホゲです、
へえ、
プログラマーが使う意味のない文字列あるあるホゲってとりあえず書きがち
この3層、
うん、
2層
2層、まあ、2層
は特別多い方では全然ないってことですか？
あ、もちろんもちろん。
激少ないぐらい？
もしかして激少ないぐらい。
あ、激少ない
ぐらい。ある程度大きくなればもっと深くなる。まあでもこれも言い出すとね、話が長くなる。コーディングスタイル的には深くになりすぎない方がいいから、ネストはここまでにしといた方がいいよみたいな。
今日地雷多くないなんか。
スイッチいっぱいありますよ。
ちょっと踏まずに歩くの無理だよ、これ。
地雷しかないから、ごめん。まあのでちょっとやめますけど、
はい、
その話もね、あの2時間と言わずそれについては18時間ぐらいです
多分。聞きたくねえわ、そんなそんなつもりで聞いてないんだよ。
あの、リーダブルコードっていう名著があって、はい、読みやすいコードを書くにはどうしたらいいかみたいな方法論の本みたいなの、
いいじゃないですか。
その方法論は激論が常に交わされているんで、インターネットでも、
うんうん、
これはもう18時間いけます
あの堀本さんに言われた例え全く同じこと返しますけどはい、はい、僕ただ自販機でボタン押してジュース1本くださいって言っただけなんですよ
はい、はい、
つまり18本出て
ガラガラガラガラっていっぱい出てきました、ね、今
持って帰れないんですよ、そんなに
ごめんなさい、1本だけ出します、
はい、
なんでちょっとその話は置いといて、
はい、ごめんなさい。
だから2階層ぐらい今あるんだけど、
うん、
今ここは何階層目なのかっていうのが常に明確になってるんですよ、
うんうん、
この開業がいっぱいあって1階層あるたびに開業して因縁度が増えると、
はい、
で一方2個目の方、はい、丸2の方はもう全部が2行にギチギチになってて、
うんうんうん、
中括弧が開かれようが何だろうが全部そのまま書かれてるんですよ。
ああ、なるほどね、はいはいはい。
となるとこれ何が問題かっていうと、
うん、
今この処理ってどの時にやってるやつだっけって分かんなくなるんですよ、
はいはい、
これサンダル履こうとしてる時に考えればいいことだっけ、それとも買い物行く前に考えることだっけ、うんうん、っていうのがパッと見て分からないんですね。
ああ、これはね、あのすげえ思うことありますね。
あ、本当ですか。
英文法じゃない、英語、高校生の時に大学受験で英語の勉強してる時に、
うんうん、
品種分解をするじゃないですか、
はいはい、
でその時に、まさに入れ子だったり、
うんうん、
複文ですね、アンドでつながってる時とかに、
はいはい、
アンドがどれとどれとつながってるのかとかを、
うん、
綺麗に分かるようにしましょうねって言って、
はいはいはい、
先生とかが綺麗に板書でこのアンドは、目の前の名詞じゃなくて、もっと動詞までの、
はいはいはい、
とくっついてますよね、みたいな。
このまとまりです、みたいなやつね。
そう、図を作ってくれると、あ、そういうことだったんだって、すごいビジュアル的に分かりやすいことがあったんですね。はいはいはい、で、多分それはね、一番の方ですわ。
でしょ？
つまり、
うんうんうん、
その、今、この条件説はどの説にかかってるんだろうとか、
はいはいはいはい、
このアンドは何と何を結んでるんだろうっていうのをビジュアルとして分かりやすく見せるのが、多分一番で、
そう。
普通に、 A、例えば新聞記事とかに書かれてる英文は2だわ。
うん、あもう、あ完璧、いい例えありがとうございます。そういうことを僕が言いたかったのは。
なるほどね。
あ、そう、それで例えればよかったのか。そうだわ、英文法の講義で確かに先生図解しますもんね。
しますよね。
ウィッチなんちゃらかんちゃらは、ここまでが一区切りで、
そうそうそうそう、
ここがこれを就職してますみたいな。
うん。
そう、それが一撃で分かるのが、このインデントしっかりした一番。
ああ、確かに、そうですね。ああ、うん、分かりやすいですね、これは。
うん、そういうことですね。はい、そう、だから、こう分かりやすいやつ書かないとダメだよね。はい、ということで、インデントできないやつは死んだ方がいいと。
極論だな。
先生は言ってたわけです
ね。はい、確かにこれ、知らない人が見ても分かりやすいのはそう言われると1ですね。
そうでしょ。
つまり図解した英文を最初から書いてくれてるわけだから、
そうそうそうそう、
読みやすいですね。スペースは取るけど、
一生懸命読解しなくても良いってこと
ですね。そうですね、うん、確かに。
この1番と2番のソースコードを、はい、今僕は読みやすさというか美しさ、うん、1番が美しいですよねって言ったんですけど、
うん、
2番で書いても動くんですよ、
うんうんうん、
これはあの C 言語と言われるやつのソースコードなんですが、はい、C 言語は使用上この中括弧を見てまとまりを判断するので、
うん、
間違わないんですよ、人間と違って、
はい、
今どこにいるんだっけってならないわけですね、
はい、
だから別にどっちで書いてもちゃんと動くんですよ、
うんうん、
これなんでじゃあ綺麗にインデントしなきゃいけないかって言ったら、人間のためなわけですね。
そのだからソースコードをちょっと見てみるかって覗いた時に、
うん、
あなんか見にくってなるのと、
そうそうそう、
あ綺麗に書いてるなっていう、
そうそうそうそう、はい、もうそうだし、書いてる本人も分かんなくなるんですよ、この2みたいな書き方をしてると。
あ、はい、
書いてる本人も書き間違う、
はい、
だからそうならないようにインデントしっかりしてくださいねというのがその冒頭の先生の言葉なんですが、うん、
はい、
ここがね思想があるなと僕は思ってて、
ほう、
C 言語ってこの丸2のようなコードも書けてしまうんですよ、
はい、
そういう設計になっているから、
うん、
でもね、これいい日本語あるなと思って僕、
はい、
設計思想っていう日本語あるの分かります？
ありますね。
設計するときには思想が必要なんですよ、
うん、
この C 言語の思想をどうしても許せない別の思想の持ち主がいたんですね。
いるんだ。
こんな汚いコードを書いて動くということに問題があると。
丸2のコードですよね。そう、改行のないコードを書いて動く C 言語が悪いと。
そうという思想をね、なんか危険思想みたいな過激派みたいなやつがいるわけですね。
ラディカルですね。
ねえ、こんなんおかしいやろっていうことで、美しいコードしか書けない言語っていうのがあるわけです。そもそも
改行をきれいにしてなかったら
動
かんと。
そう、動くためには美しくしなければいけないっていう言語が存在するんですよ、この世には。はい、そこって明確な設計思想ですよね、
うんうん。
それは水野さんもこの間プログラミング言語何知ってますって聞いた時にパッと出てきたやつ。
Ruby。
Python ですね。
Python か。はい。
Python はそうなんですよ、思想が。
Python ってあれでしょ、うん、水牛かなんかじゃなくて、じゃあバッファローのそれ。Python って。
Python はね、ヘビですね。ニシキヘビかなんか。
あ、ニシキヘビか。
うん。
あ、Python、そうか、そうだわ。
そう、Python。あの、モンティ・パイソン、コメディ番組から取られてたような気がする。プログラミング用の Python は確か。はいはいはい、の、Python のソースコードは、これです。さっきと何が違うか分かります？パッと見。
デフになってる。
デフになってる。あ、もうそういう細かいこといいんですよ。細かいし。
カッコがないわ。
そう。カッコ消えましたよね。
はいはいはい。
中カッコさっきいっぱいついてたじゃないですか。うんうんうん、まとまりを示すために。
はい。
一つもないですよね。
ああ、僕思ったんですよ。はい、あの見せてもらった時に、
うん、
小カッコと中カッコと大カッコしかないから、
うん、
このちょっと違う形によって小中大変えてると、
うん、
見間違い起きるなとか、
うんうんうん、
あと4個目以降どうするんだろうとか思ったことあって、
はいはいはい、
カッコをインデントで消せるなら、うん、いらないですね、この悩み。
あ、そうですね。あ、多分水野さんが言ってるのはあれですよね。高校数学とかで、
はい、そう、
中括弧大括弧みたいなやつって、
これまでしか僕知らないんで、
はいはいはい、
それ以降とかあるのかな、うん、もあるし、
うん、
なんか似てるから、例えば小括弧と中括弧は、
うん、
ちょっとそれも分かりづらいなと思って、
はいはいはい、まあ、ちなみに C 言語のさっきの仕様だと全部中括弧なんですけど、ブロックの塊を示すのは、だから中括弧の嵐だったよさっき。
あの、そうだからなんかおかしいなって
思って。いや、あんなもまだまだ増えますからね。中括弧 5連続しますよ、普通に。
5連続
?5 連続する。
あ、それは改行いるわ、絶対。
中括弧の中の中括弧の中の中括弧の中のってなりますね。
はいはいはい。
そうそうそう。まあ、っていうのなんですけど、C 言語とかは。
うんうん、
Python は、括弧がなくなってるわけですよ。
はい、
美しいコードになっている。
うん。
括弧の代わりになるもの何か分かりますこれ。
改行と字下げ？
そう。だからこの改行とインデントを完璧にやってる、どうせみんなやるんだったら、
はい、
そういう設計にすりゃいいじゃん。
あ、でもいいですね。あ、なんか最初すげえ尖った思想だなと思ったけど、
うん、
その通りだわ。
でしょ。そうなんですよ。
おっしゃる通りです。
だからコードは美しくなければ動かない方が良いっていう思想のもとで生まれたのがこれですよね。
ああ、なんか思想に共感しなかったけど出来上がったものを見たらこれでいいじゃんってなりましたね。
ああ、それまさにあれですね。フォードの名言で、はい、顧客は自分が本当に欲しいものを知らないっていうフレーズがあると思う。
あれですね。馬で動いてた時に、
そうそう、あの
昔の人、速い馬が欲しいんじゃないよみたいな、
昔の人に何が欲しいと聞いたら速い馬が欲しいと言っただろう、うん、自動車を知らない人はそうとしか答えようがないからだと言ったとされてるんですけど、
はい、
まあそういうことかもしれないですね。
今確かにね、
っていう思想的に切り開いた人がいるわけですね。美しく動いた方が良いと、
はい、
うん、美しく書けないと動かない方が良いと、
はい、
ちなみに今この説明はねだいぶ雑で、うん、多分 Python より前にその ABC 言語みたいな初期のインデントで示そうとした言語があったはずで、
うんうん、
そこから継承してるんで多分正しくないんですけど、
はい、まあでもざっくりというと、ね、
まあ、そういうイメージだと思ってもらえれば良い、
はいはい、
っていう感じですね。だから設計は思想なんですよ、
うんうん、
プログラミング言語には思想が宿ってて生まれてくるんですよ、
はい、
みんな、
はいはい、
あ、なんかすごいエモい話みたいになりました。
今僕だからそれ言語に当てはめることできないなって思ってたんですよね。
確かに言語は自然に発生しますもんね。
ね、そう、サピアとかは明確に言語 と、文化の関連性を言語の中では、言語ってごめんなさいね、サピアの著作の中では否定してたし、
うんう
ん、あんまり今の研究でその文化と言語のが因果関係を示してるみたいなこととかってあんまり多分、
うんうんうん、
だから言語の設計がこうだからっていうことはそれを喋ってる人たちの気質はこうだみたいなのってかなり良くない 研究っぽい、
はいはいはい、うん、サピアの時も言ってましたもんね。
そうだからプログラミング言語だとそういうのいろいろ喋れるんでしょうけどね。
そうですね、面白さはそこかもしれないです。この言語は思想がこうなってるからここがすごいんだ、
深読みおじさんし放題です、ね、
し放題だし答えもあるから、
はい、
そこがいいですよね。
そうかそうか、
自然言語と違ってこう設計されているって明確に決まってるから、
そうかそうか、
答えもある、
うんうん、
だからそうだわ、だから深読みおじさんだから僕好きなのかもしれないです、
あ、
プログラミング言語の話。
そうですね、
うん、ちなみにこの Python のソースコードにカッコがないですよねっていう話したときに僕どうしても言いたくなったのが、
はい、
これカッコをつけないことによってカッコつけてるんですよね。
ダジャレ以上の意味ある今の。
あのね、これね、コンピューターサイエンスあるあるで、
はい、
うちの教授3人ぐらいみんな同じこと言ってて
気の利いたこと考えたぞっつってPython ダジャレを
ドヤ顔で、いや、カッコつけないとカッコつけることができるんだけどさみたいな、
はい、
初心者のうちはカッコつけないでカッコつけた方がいいぜみたいなことをドヤ顔でみんな言ってて、お前同じこと言ってんな3人教授。そう、これコンピューターサイエンスあるある、
Python クリシェ。
あの Python に限らずね、カッコの省略ってかっこいいんですよ。だからさっきの C 言語とかでも、はいはい、場合によっては省略できるケースがあって、うん、なるべく省略した方がかっこい
い
とされているんだけど、
は
い、でも省略すると難しくなるから、
うんうん、
省略してはいけない時にしちゃうと誤作動を起こすんで、
はい、
だからとりあえずつけとけば安全だよっていう意味の時とかに言ってましたね、
教
授が。カッコつけないでカッコつけた方がいいよって。
はいはいはい、一方で結構文章とかだと、
はいはい、
あのこれは皆さんが知ってる意味じゃなくて、
うん、
俺のこのよちょっと使い方厳密な用法のこれだよって時にカッコつけてる文章あるじゃないですか。
ある。
例えば、言語の鍵カッコ思想というものはみたいな、
うん、あるあるある。
いや別にこう外しても成立することないっていう文章をよく目にするじゃないですか、うんうんうん、その時僕いつもあのすごい気になっちゃうんですけど、
うん、
これ取る指定したいなみたいな。
そうですね、
その著者のそういう、はい、俺これみんなが使ってる意味と違うからみたいな鍵括弧いらないなって僕思っちゃう人で、
うんうんうん、
だからなんか逆だなって、
だからその場合は括弧つけて括弧つけるなよってことですね。
自然言語の場合は括弧つけて括弧つけてること結構あるなって。
本当だ、あ、気が利いてる、なんか反撃された。気が利いたコメントのあるあるを紹介したら気が利いたコメント返ってきました。
自然言語とコンピューター言語違いますね。
そうですね。
カッコつけ方が逆ですね。
本当だわ。あとこれもまた全然脱線するんですけど、
はい、
文系のスノップな人すぐこの場合の人間は鍵カッコ付きの人間だからさみたいなこと言いますよね。はいはいはい、あれ腹立ちますよね。
あとあのこれね、これね。
え、何、
いわゆるヒューマンみたいな、
ヒューマン、
つまりこのダブルクオーテーション付きのヒューマンですよってのを、はいはいはい、ちょっとポッドキャストで聞いてる人
なん
の
こ
っ
ちゃ
なんですけど、こう2本指を立ててちょんちょんってやって、うん、
はいはいはい、
あのだからだホスピタリティみたいな、はいはいはい、なんかこととかをこうちょんちょんってつけてやるやつとかありますよ、
ね、身振りでね表現する、うん、いやだからそういうのもうざいな思ってる。今見てきたものは、
はい、
思想が宿ってますよと、
うん、
プログラミング言語には、
うん、はい、
思想がねしっかり身についてたら何が起こりますか。
自分に何が起こるかですよね。
いや、というか、うん、世の中を見た時に A という大きな思想があって、
はい、
B という大きな思想があって、その2つが混在した時何が起こりますか？
対立する？
イデオロギー闘争が起こりますか？
一緒じゃん、コンピューター動かすっていう意味ではさ一緒じゃないの？
だからイデオロギー闘争が常にあって、
例えばですけど、じゃあPython 至上主義なんですけどみたいな人もいるし
そうそうそうそう、
Ruby 原理主義者みたいな
人もいる。そんなダサいフレームワーク使ってんのみたいなその機能すらないやつ使ってんのとかこの言語ガベージコレクションすら積んでないのみたいな
変な煽り文句がたくさん出てきましたね
あるあるそうなんですよ。あの大きな潮流で言うとオブジェクト思考っていう言語が大きく分けて、
はい、
これも本当
コメント欄にありました、オブジェクト思考みたいな書いてる人
だから、もうオブジェクト思考っていうのは大きな設計思想の名前なんで、
はい、
もう本当資本主義みたいなもんですよ、
うんうんうん、
で、あのここ20年ぐらいの比較的新しいものだったんですよ、オブジェクト思考言語っていうのは、はい、でも最近はね、やっぱイケてるのはね、関数型って言われるやつで、
全然違うやつだった、
関数型言語
サブジェクト思考とかそういうの来ると思ったら全然違った
命名規則バラバラっていう、ね、関数型言語やっぱイケてんじゃないかみたいな、スカラハスケルかけてなんぼでしょみたいな空気がやっぱここ 5,6 年はあって、
あ、そんなの感じ取れるんですね。普通に生きてて何にも知らなかったけど
そうなんですよ、
そんなイケてる言語があ
るある、明確にある、ね、で時代早いんで5年6年でも全く変わるんですけど、まあ、っていうところがあります。だからそういうイケてる言語書いてるやつ、
はい、
ハスケル書いてますとか、
はい、
あと Google が開発した Go 書いてますとかっていう人たちにとっては、僕はウェブサービス一昨年 PHP のフレームワークで作ったんで、ララベルっていうのを作ったんで、はい、PHP っていつの時代の言語使ってんのPHP ってあれでしょ、変数の前に必ずドルマークつけなきゃいけないやつでしょ、毎回ダラー書いてドルドルドルドルってコードいっぱい来て汚いねっていう煽りができるんですよ。グヌヌってなるんですよ、仕事は。
あの、あ、言い返せない、
引け目があるから。確かにな、ゴーいけてんなって僕も思ってるから。
へえ、いけてるとかあるんだ、
ある、
言語に
ある、ある、
いけてる、あんの、
あるよ、ある
え、そんなドルたくさんつけるの別にその引け目に感じなくていいじゃん。
いや、なんかかっこ悪いな、ソースコード。確かに確かに PHP のコード汚ねえんだよな
って思ってる。分からんけど
そういう感じがあるんですよ。だから水野さんがよく言ってますけどね、言語にはそのよし悪しとかないんだよ。
そうですね、つけないっていう、まあ言語学の中ではそうなってますよね。
プログラミング言語はね、まあ実際どうかはともかくとして、なんか意識としてはめっちゃあります。
うん、まあ、私別にあってもいいでしょうね。だってその便利にするために言語を設計してるわけで、
そうそうそうそう、
別にその自然言語ってそうでもないと思うって言っていいのかな、多分、
うん、
ので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、そこは違うと思いますね。
だからイデオロギー闘争なんかがあったりして、でもそこがね、エンジニアはやっぱジョークが分かる人種なんで、はい、なんていうんですか、あれと一緒なんですよ、キノコタケノコ戦争と一緒で、冗談で戦ってるみたいなところがあって、
はいはいはい、
そこも含めて僕は文化として和気あいあいで好きだなって思います。いいですね、平和な戦争ですね、これは。
言語の場合はね、だってその英語をもう世界の統一語にしようだとかそれから、ラテン語とかギリシャ語とかってマジで高度な言語だよ、すごいよね、はいはいはい、みたいな、これ目指そうねみたいなムードもあったわけで、
うんうん、
ちょっとやっぱそういうジョークにならない部分ありますもんね、そのシャレにならない、
ね、そうだね、
部分ですよね。
そうだから、エンジニアはね、そこを綱引きとかに解消してくれる消化してくれるんで
確かに
そこがいいですよね。
トーナメントで勝ったやつがギリシャ語の好きな人と綱引きするとかそういうのじゃないです
よね。そういうのじゃないからね、そうそうそう、
もっと血生臭かったりしますからね。
そうなんですよ。
それこそ方言でもあるもんね、そういうのね。
お、
この方言は田舎臭いとか、
はいはいはい、
この方言はイケてるみたいな、
うん、あるね、
とかもね、ありますもんね。
あ、だからあれだ、青森弁はダメで博多弁はいいみたいなイメージ、
うん、
可愛いからこっちの方が偉いみたいなイメージはちょっとあったりしますよね、
はい、ね、ちょっと僕らもね、あのグランプリみたいなことやってましたから、序列、
ね、
うん、つけたくてやったわけでは全然ないんですけど、うん、なんかそういうのも、それこそ多分そういうの興味がある人は社会言語学っていうジャンルとかに多分を読むと面白いと思うんで、
うんうん、
社会言語学とか勉強してみるといいかもしれない。あと僕も頑張って勉強します
そんな思想がいっぱい宿ってたりするんですけど、言語とかフレームワークとかには、
うん、
もう一個すごい言えることが、はい、めちゃくちゃ進化するんですよ、
言語が、
言語が、
はい、
この間までできなかったあれできるようになっとるってテンション上がったりするんですね。ちょっと厳密にはね、プログラミング言語と言っていいか微妙なんですけど、
はい、
CSS って聞いたことあります？
ないっすね。
これはあの水野さんがウェブサイト見てるときにデザイン綺麗なもの見れるじゃないですか、今は、
はい、
安倍博士のページみたいな珍しいじゃないですか綺麗、
うん、
なウェブサイトが基本どこの会社にもありますよね、
はい、
それなんであんな綺麗に見えるかって言ったら、まあその CSS が働いてるからなんですよ。見た目を綺麗にしてくれるやつ。
何の略ですか？
カスケーディングスタイルシートです。
お、今回は
これはいけますね。あの比較的拡張子とか答えやすいかもしれないですね。
ははは。
でそうカスケーディングスタイルシートのおかげで綺麗に見えてるんですけど、はい、この CSS ね、昔は一昔前僕が大学生の時は変数が使えなかったんですよね、
うんうん、
だから色を指定するときにこの色ですって数字を言わなきゃいけなかったんですよ。カラーコードを言わなきゃいけなかった、はい、毎回言わなきゃいけなかったんですよ。しかもだからつまりここの色これです、表紙タイトルのここの色これですって言った後に本文の中で同じ色使いますっていう時にできればね、当たり前全プログラマーの思想として同じ色使いますって言いたいわけですよ。
あのだから X と置きますとかして、
あ、そうそうそう、この色を
X イコール赤としますみたいな、
そうそうそうそういうこと
で X って打つだけで赤色になるみたいな、
そうをしたいんですけど、これができなかったんですね。
うん、不便ですね。
そうだから仕方ないから毎回同じ指定をするわけです
なんか赤って一生懸命細かい指定して、
そうそうそうそう、なんかあのイゲタ12FA6D みたいな指定をするわけですね。
長いね。
でこれを毎回同じものを貼るということをしてたんですけど、最悪なのが変更になった時ね。
あ、
イメージカラー変更ですってなったら全部の場所変わるわけです。
あ、大変だ。 X が欲しい。
全部の場所変えなきゃいけないです。もう絶対そう、水野さんだから賢いわ。あのちゃんとその感覚あるの偉い。これ非プログラマーに言ってもあんまピンとこないことが結構あるんですけど、
ね、でも数学のね勉強とかした時にやっぱ、うん、変数すごってなります
よ
ね。
そうですね、そうなんですよ。だからこれは X と表しますみたいなことができてしかるべき、
うんうん、
私これ保守性っていうんですけど、
はい、
エンジニアリングの世界では、ちょっと変更になりましたみたいな時に手間が取られずにパッと変えられる。
あ、だからね、分かった分かった。なんで僕その、うん、今の話ピンときたかっていうと、うん、言語にも指示語があるからかもしれない。ずっと例えば、
はいはいはい、
今からこのスマートフォン、このって言っちゃった、今からスマートフォンについて話しますと、
うんうん、
これって本当発明なんですよ、
うんうん、
何がすごいかっていうと、これのおかげで世界が変わったんですとか言ってずっと、はいはい、まあこれでスマートフォンずっと代入し続けられるじゃないですか。指示語がない言語を想像したらめっちゃしんどいなって今思ったからだわ。
いや頭よ。そうです、そういうことです、そういうことです。いやすごい良い抽象化です、これは。はいはい、そういうこと、そういうこと。そうだから CSS も僕は大学生の時はすごいイライラしてたんですよ、
うん、
はい、色変更になりました、全部の箇所変更です、
最悪だ最悪だ。
あの一括置換みたいなことすればね、そんなに手間ではないんですけど、はい、まあ、その一括置換をわざわざしなきゃいけないっていうのがおかしい。
そうですね、それは言語の側に盛り込んでくれよっていう感じがしますね。
そうなんですよって言ってたのは大学生の時の話で、
うん、
もう 4,5 年前かな、あのカスタムプロパティ変数みたいなのが使えるようになって、
はい、
CSS でもちゃんとできるようになったんですよ、
うんうん、
この色を X としますみたいな、以後 X と呼びますみたいなことができるようになった。
良いですね。
ですね、これだから要はみんなイライラしてたわけですよ、100人が100人、
はい、
これなんで変数使えないんだよみたいな、イライラしてたらちゃんと変わるんですね。
それは設計者が変えないとダメなの？
これはね、またその話今からしようと思ったんですけど、
はい、
そのまあ、この CSS の場合はブラウザを作ってる人が対応させるかどうかみたいなとこなんですけど、うん、多くの場合はオープンソースで管理されてる、
はい、前回も出てきたやつ、
前回も喋りましたね。でこのオープンソースの場合はですね、みんなが変えられるんですよ、
うんうんうん、
こんなここ変えた方が良くないですかって言って、俺変えてみましたって言い出して管理者みたいな人がいいねってなったらそれになるんですよ。
ウィキペディアと一緒ですね。
一緒ですね、はい、まさにそうです。
編集者が書き換えて承認が下りればその通りに反映されると、
そういうことです、
はい、
だからプログラミング言語ってめちゃくちゃ進化するんですよ。
そうですよね、ウィキと一緒ですもんね、だって、ね、
そうそうそう、日々常に書き換えられている。
さっきニュースに出てきた人、あの名前めっちゃ記事詳しくなってるみたいなね。
そうそうそうそう、
金メダル取ったあの人の記事めっちゃ急に詳しくなったみたいな、
ね、ウィキペディアそういう時ありますよね。
ありますよね、
早いな仕事っていう、うん、ノートルダム大聖堂が燃えた時1時間後ぐらいにもう燃えた詳しい話が掲載されてて
すごいですね、
すげえな、
報道より早いんじゃない、
早いかもしれない、下手する
ね。
びっくりしましたね。だからプログラミング言語は歴史の積み重ねなんですよ、
うんうんうんうん、
今こういうことができている、だから色指定するときに変数が使えるとかも先人たちがイライラしながら、こう改善を重ねてきてくれたおかげなんだなって思いながら見ることができるんです
よ。なるほどね、はい、
でちなみにそのさっきも出てきた Go 言語、いけてるやつ、うん、Google が作るやつ、 Go 言語はその C++、 C++ が気に入らなかった人たち3人がトリオになって作ったら
いい話ですね
これなんでこうなってないんだろうねっつって、しょうがねえ変えようって言って一から作り直した、う
ん、あーなんかプログラマーってやっぱ美学がないとダメなんですね。
そうなんですよ。あ、そうだからサピアの 回撮りましたけど、はい、この間、はい、それの時も僕ずっと思ってましたもん。やっぱ美学があるから言語みたいなものは進んでいく、作られていくよなっていうのをすごい思ってました
ね。ちょっとあんまいい例えか分かんないけど、ラヌキ言葉もある種ね、美学に整合する、ね、言語の変化って言えますよね。
そうですね。
わあこれって揃ったじゃんみたいな。
そうそうそうそう。
なんで今までこれ全部可能と尊敬と受け身で取れちゃってたのみたいな、うん、おかしくない、うんうんうん、ちょっと新しいなんかオープンソースでこれやっちゃうかみたいな感じで発展した可能性ありますよね。
あのね、さすが水野さんも全部僕の言いたいことを先回りしてるっていう
ちょクラッシャーじゃん
いやいや、さすがさすがです。いやだからそう、まさにそれを言いたくて僕はまさにそれが言いたくて、いろんなもんができるようになる、
はい、
これこう美しくなくない、ラヌキ言葉もそうですけど、うん、これ間違ってないって言って日々改善してるのは言語も一緒なんですよ。
なるほどね。
プログラミング言語も自然言語も全く一緒、ね、
速度としては多分プログラミング言語の方が圧倒的に速いけれども、
圧倒的に速いですね。
言語もその長い目で見ると確かにそういう部分はありますね。
そうなんですよ。
例えば核変化多くねって言って、うん、核変化を減らしたのが現代英語ですもんね。
そうですね。
こんな覚えるの大変だよって言って、
うん、私あれもあったじゃないですか、インドだとなんか3単元の S 使わなくなってきてる。
ああそうね、ちょっとインドかどっか忘れちゃいましたけど、そういう3単元の S いらないよねっていう英語が、そうですね、言語変種として現れてるっていうのを聞きましたね。
あれも全く同じ、それも全く同じじゃないですか。
そうですね。だサピアも実際言ってたけど、ドリフトはまず個人的な変異から始まるって言ってたけど、うん、それはそのプログラミング言語でいう Google の Go の3人みたいなもんですよね。なんでこれできねえんだよって、
うん、
俺もこれ違う言い方で喋っからみたいな、
そういうこと
で始めて、それが大きなうねりとなって Go みたいなちゃんとしたプログラミング言語が出来上がるっていう、
そういうことです、そういうことです。
なんかサピアをすごいむちゃくちゃ雑に引用してるんですけど
いやでもだから僕はそんなようなことをずっとサピアの回考えてて、
はい、
割り込みてえけどこれ今度やるから割り込まない方がいいな
あでもなんかじゃあ伏線回収な感じになりましたね。
いやそうなんですよ、そうなんですよ、まさにそう。
本当ちょうどいいわ、サピアやってよかった。
だから興奮してたんです僕サピアあその話いいっすね
一方で僕はやべえ、なんかちょっといまいち堀本さんの反応かんばしくねえなみたいない
やいやもう大興奮
だけど言えなかったんですねこれ。
そうそうそう、
あー急にテンション上がってきた。
そうなんですよ。
これ多分見てる人も2週間後ぐらいに、だからサピアの回なんかちょっと面白いかもってなったんでしょ、うん、なるんでしょうね
そうそうかもしれないですね。
僕らはね1日後に撮ってるからめっちゃ新鮮ですけど、
うんうん、
もうなんか忘れ去ってた難しい話が急に後から戻ってくるみたいなな
んだったら見返していただくといいかもしれない
ですね。そうですね、うん、ちょっとじゃあ出しておきましょうか。
あそうですね、
はい、
あの右上に動画出しておきます、
はい、
でちょっともうすでに先回りしちゃったんですけど、
はい、
オープンソースソフトウェアっていう概念があるんですね、
はい、
エンジニアリングには、
うん、
これオープンソース、つまりソースコードが誰でも見れるよと、
うん、
で何だったら誰でも書き換えられるよと、
うん、
まあ、管理者みたいな人がいるんですけど、そこにリクエストを出すことは結構誰でもできる、
うんうんうん、
こんなん機能あった方がいいと思うんで作っときました。
はあ、じゃあスマホアプリのアップデート誰でもできるみたいな感じですか、イメージとしては。
あ、まあ、イメージとしてそういう感じ。
バグ直しときましたとか、
そうそうそうそう、
こんな機能足しましたっていうのを誰でもやれるみたいな、うん、
めっちゃいいユーザーですねアプリで考え
た確かにね
直してきましため
っちゃいいやつい
いやついいやつ。
でもプログラマーの方そういうのが多いにしてあるってことですよね。
そうなんですよ。
いい人たちですね。
これね、僕いい言葉だなと思うのが、そういう時のこと、つまり、はい、作っときましたこれって言って提出して、じゃあ新しく機能追加されましたみたいなことをコントリビューションって言うんですよ。
はいはい、ちょっと貢献、
貢献ですね。ちょっと英単語とアクセント位置 変だなっていう話コントリビューションですね、多分。
平板化ですねアクセントの、まあ、やめましょう、ね、この話
また長くなっちゃうから、
はい、
そのコントリビュートしたいんですよみんな、
はい、
その自分がそれだけ熱狂的にね綱引きに出ちゃうぐらい好きな言語に、
うんうん、
自分が一端を作ったって言いたいわけですよね、
うんうん、
だからコントリビューションどんどんするし、コントリビューションという単語が与えられてるわけですね、
はい、
だからねこれねあれだなと思って、ハト派の高村光太郎システムだなと
思ってあ面白い言い方ですね確かにね、高派じゃないですよね。
そうだから三単元の S もうだるいから使わないでこうぜとか、
はい、
裏抜き言葉言っちゃおうぜっていうのは勝手にやってるじゃないですか、
はい、
それはだから高派の高村光太郎システムね、
まあ、高派って言っていいか分からないけどまあまあじゃあ、はい、高派だとしたら
オープンソフトウェアはオープンソースソフトウェアはちゃんとそのこんなん作っときましたけどいいと思いませんかって言って一応管理者に一声かけて
許可取り
いいっすよって言った後でコントリビューションで使えるようになるんで、はい、ハト派の高村光太郎システム、
ああだから自然言語は高派でコンピューター言語はハト派、うん、
ハト派
になりがちなのかもね、
の高村光太郎システムで運用されてるなって思う、
まあ、変ですもんね。例えば僕らが英語喋っててあれこれ文法的にどうか分かんないけどえいって言う前にちょっとじゃあ 英語に聞きましょうかみたいな。
そうないもんね。英語管理者にちょっと問い合わせしておきますわみたいな。
あら、管理者いないからじゃない。
そういうこと。そういうことだと思います。ちなみに当たり前のように使ってしまって反省してるんですけど、はい、高村光太郎システムっていうのは、カタルシス英文法のいつぞやの回で提唱した、勝手にみんながそうやって使って、格を落として使ってたら、はい、そうなっちゃいました、はい、みたいなのって、僕の前に道はない、僕の後ろに道はできると一緒だよねと、我々が喋ったものが英語になるのだっていうマインドですよね、高村光太郎っすねみたいな話をしてたのを当たり前のように今使いましたね、用語として。
ちょっと何言ってんだこいつっていう方はまた出しておきますね。
そうですね、はい、そう、水野さんが補足するかなと思ったらどんどんそのまま進めていったから、もういいんだ高村光太郎は。
今回から聞き始めた人また申し訳ないな本当に。
やっぱ我々の独自言語がどんどん増えていく。
本当ですよね、うん、そうでね、俺ね聞いてて思ったのは、はいはい、堀本さんってたまに水野さん聞いてくださいよ、日本語ってこういう表現ないじゃないですかとか、
うん、
こういう言葉ってないじゃないですか、うん、こういうのを作った方がいいと思うんですよっていう時に、うん、変わった発想だなって思ってたんですよ、
はいはい、
でもこれプログラマー発想だなって思いましたね。
うわー本当だ、
うん、俺思ったことないもんそんな。
作った方がいいっすよって提案、完全にコントリビューションしようとして
ますもんね。そうだからコントリビューションしてるなと思って
はいはい、はい、
例えば僕最近で言うと可愛いっていうのの、うんが推量しようと思うと、かわいそうになっちゃって、
うん、
あの人例えば多分かわいいと思うなって時に、うんうん、かわいそうだなって
言えないじゃないですか。うん、
これちょっと設計ミスかなって思って、ちょっとその最近設計ミスってるかもなって思う事象を集めてるんですけど、堀本さんだって多分提案して設計者に許可取りに行きますよ、
ね。そうコントリビューションやろうとしちゃう、
ね。かわいそうっていう単語の形態を変えて、かわいいに対するかわいそうはそのまま保持しましょうとか、なんかそういう提案するってことですよね。
そういうことです。あ、そうだ、これ言われてみると。オープンソース的発想でした。
そうですよね、うん、でしかもなんかそれでこうよく言語をしていこうみたいなマインド持ってるなと思って、
う
ん
う
ん、
そうだね、
コントリビューターですね。
そうです、昔からそういうの好きだったと思います
ね、うん。
だから女子高生ってコントリビューションの嵐じゃないですか。
ああ、はあはあはあ、
新しいものめっちゃ増やしますよねあいつら、日本語、
うんうん、そうですね、
それまみたいな、
はいはい
あれはまあ高波高村光太郎としてコントリビューションしてると思うんですけど
何言ってんだ高波高村光太郎としてコントリビューションしてるって
俺今まさに僕の状態ですよね。高波高村光太郎わけわからん信号対応に提案して使いまくってちょっとい
や怖っこの人
いや今も自分で反省がすごい俺だよそれ女子高生はとかじゃねえよ
怖いわ
今言われたら本当だわ完全に反省したもん言われた瞬間
何言ってんだろうって冷静になれてよかった俺そうですよねとか言ったら本当同じ穴のムジナになってました。
まあ女子高生はねだからコントリビューション日々してるし、うん、僕もコントリビューションしてるし、
はい、
であとね松本人志さんとかは
あ
もう滑るとか、
はい、
めっちゃ必要な言葉を
そうです、ね、
いっぱい使ってる
じゃないかな。笑いすぎて涙
が出ちゃった
ごめんなさい大事な話してんのに、はい、
そうだから松本人志さんなんかはもう言語の設計の基本を作ってる、
うんうん、
コアディベロッパーって言ったりするんですけどそういう人のこと、
はい、
コアディベロッパーだなって思ってるんですよ、ね、日本語のもうえげつないです貢献が。
うん
そうだから我々は日本語という巨大なオープンソースソフトウェアに日々コントリビューションしながら暮らしていて、
は
い、激烈な変化がそれで起こってるわけですよね、
うんうん、
でそういうものを見るのが水野さんは大好きなわけじゃないですか、
はい、
こんな言葉の変化あるんだっていう、
うんうん、
そんなダイナミズムを楽しめる水野さんがこのプログラミング言語というね、
うん、
より明確に思想が分かって、
はい、
より速いスピードでどんどん変化していく、
うん、
このプログラミング言語というものを楽しめないことがあろうか。
半語
いやない
兄
兄そう兄楽しめないや兄楽しめずやみたいなことですよ。
ああはーはーはー確かにねそうですね。
ということで最初ねだからこの話、はい、最初にプログラミング言語って言語なのかなみたいな話した時に水野さんはいやあんなもん数式でしょみたいな、
うんうん、
言語なんて全然違いますよって言ってたんですけど、
はい、
この話を聞いてもそれが言えますかと思想や歴史や文化が宿ってますよここにはとただの数式ですかと
はいはいはい、は
い、いうところでちょっと締めたいんですよね。
なるほどね。ちょっと僕もいろいろと考え直した部分もありますので、
うん、
じゃあそれはもう次回ですよね。
そうですね完全に次回ですね。なんだったらもう1時間ぐらいやってしまって、まあ 反省中です。
そうですよね、途方もなく間違えがち。
そうなのよ、途方もなく間違っていたっていうね、あのオックスフォード英語大辞典のフレーズ便利だなって思う程度にはやってしまいますね。
そうですね、ちょっと我々はこれから途方待ちと省略して、ね、
途方待ち、
2人ともね途方待ちしがちなんで。
いや本当そうなんですよ、
次からちょっと気をつけて、
そうですね、
途方待ちしないようにしましょう、
うん、今コントリビューションしましたね。高畑高村光太郎でコントリビューションしました。
もうやめて。怖いからもう。これ本当知らない人聞いたらマジでわけわかんないからやめましょう。
怖いな。
間口は広く取りましょうよ。
いやそうしましょう本当、はい、ということで、
はい、
本日のまとめと結論としましては、はい、プログラミング言語には思想やら哲学やら文化やら歴史やらが宿っていて、うん、時代に合わせてめちゃくちゃ進化してるんですよと、
うん、
でこのオープンソースのソフトウェアの進化というものはほぼ自然言語の進化と一緒なんで、うん、もう超楽しめるはずです、うんうんうん、水野さんはというのが本日お伝えした内容になります。
うん、なるほどね、これは議論が盛り上がりそうですね。
そうですね、
はい、
まあ、なので次回はこの話を踏まえてプログラミング言語は言語なのか問題みたいなものについて話していけたらなと思います。
はい、
では皆さん次回もよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。